みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さないです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週は子ども食堂のお話をお聞かせいただきました。
はい。
今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、今日はですね、生成 AI の話をですね、
はい、
やってみたいと思うんですけども、
はい、
実は昨年末なんですけれども、和歌山県がですね、生成 AI をその職務でどうやって使うのかということで、ガイドラインを作りましてですね、
はい、
当然業務の効率化には便利なんですけれども、これは実は、去年半年ぐらいですね、いろんな部門で実験をしてもらいましてですね、
はい、
やみこむに使えばいいっていうものじゃないのでですね、一度いろんな課でいろんな形でトライしてもらって、どういう使い方がですね一番いいんだろうかということで取りまとめました。もちろん相手も変わっていきますので、
はい、
これからいろいろ変えていかないといけないと思うんですけれども、まあ、かなりうまく使えば便利だっていうことは当然分かってきましたので、
はい、
まあ、使いましょうと、上手に使いましょうと。ただやっぱりルールはね、きちんとしなきゃいけないよねっていうことで、一つはですね、ただのやつなんですよ、無料の、
はいはい、
無料のまあ、チャット GPT みたいなものは使わないと。
はい。
これは安全性が確保されないので、うん、その不特定多数の利用者に使ってですね、まあ、非常に画一的な規約に同意すればいいっていうのことでは、それが我々の情報もそこで抜き取られる可能性もありますから、
はい、
それはやめましょうと。むしろ我々の情報も保護されるし、あるいは著作権なんかもですね侵害しないような、まあ、安全性が確保された契約するサービスを使いましょうと。やっぱりその我々の情報が抜き取られる恐れがあるので、できるだけそこの安全性だけは担保しましょうっていうのが、まあ、基本ラインですね、
はい、
それから当然ですけども、使う職員がですね、いわゆる我々県で公開条例、情報公開条例っていうのを定めてるんですけど、開示してはいけない情報、まあ、個人情報とかですね、あるいは今県庁内で検討中の課題、
はい、
決まってないですね、当然みんなで議論しながら決めていく途中の情報とか、そういうのは絶対入力しちゃダメですよと、まあ、特に個人情報は絶対ダメですよと、それからその生成 AI を使った分析物は生成 AI を利用して作りましたということをきちんと分かるようにしましょうと、
はい、
そういうもんだということで、みんなで情報シェアして、これは生成 AI が作ったもんですと、それ自分が作ったような顔して出しちゃダメですよと
、はい、
そういうことですね、はい、それから当然ですけども、著作権の権利侵害、これ今揉めてますよね。
そうですね、
ものすごく揉めてますよね。だからアメリカなんかも新聞社がね、いわゆるプラットフォーマーというか、そういう生成 AI の使って、新聞記事とかですね、そういうの著作権を守らないかんっていうんで、まあ、戦いが行われているわけです。そこがすごく大事ですね。それから仮にそういうものとして、分析結果出てきたときにそのものを使わないと、文章として、
はい、
それを加工しましょうと、加筆修正して県の文章になる場合はですね、そのまま使わないと。それからあとはね、面白かったのは、皆さんその職員さんが使った中で分かったことがあります。
はいはいはい、
何かっていうと、質問の仕方がうまくないといい答えが出てこない、
はい、
当たり前なんですけど、
はい、
できるだけ具体的で、うん、分かりやすい質問をするといい答え出てくる。なんかアバウトな質問だとアバウトな答えになって、はい、わけわからなくなるっていうことなんですね、うん、まあそんなことなんですけども、アンケートをしますとですね、うん、やっぱり生成 AI を利用したら仕事の効率は上がりますかっていうと、うん、だいたい半分ぐらいの人が仕事の効率は上がると、
はい、
で大幅に上がるという人も同じぐらいありましてね、変わらないという人はほとんどなかったです。
なるほど。
はい、これは面白いですね、ま
あ、部署によってもね少し誤差があるかもしれないですけどね、まあ、そ
う
だから
効率が変わらないという人も1割ぐらいあるんですけど、9割は大幅も含めて効率上がると、で一番何がいいかっていうとアイデア出しなんですって。
なるほどね、
アイデア出しが一番あのいいですね、
はい、
それで面白いパソコンの操作方法を聞くとすごくいいとかね、
はい、
それがもちろんあの当たり前ですけど文章作成も便利ですと、それからまあ、 あの知りたい情報の検索調査、まあ、そういうことですけど、まあ、文章の要約なんていうのもありますね。だからそういう意味ではあの、まあ、使うには便利だしかだんだん分かってきました、
はい、
で今後も使いたいかっていうともうあのほとんどの人が使いたいと、はい、98% くらい使いたいであの業務したがって業務時間は減りましたかっていうと、
はい、
あのすごいですよ、半分以上の方は8割減ったん
ですよ、大きいですねやっぱりね、
大きいですね、まあ、だから調べ物なんかもね、あの検索エンジンだけじゃなくて生成 AI で調べると早いということなんでしょうけど、で問題点は、はい、良い回答を引き出す命令文の作成方法がわからないいうのがやっぱり一番悩みなの で実はあの職員さんたちでねマニュアル作ってくれてですね、
はい、
どういう問いがいいのかというののね参考例とかね、作ってくれてこれをみんなでシェアしてるんですね
、
はい、要するに具体的にですね、例えばねうまくいった例なんですけど、あなたは自治体の DX の推進担当者ですと、
はい、
まず定義をして、うん、若手職員向けの説明会の資料をパワーポイントで作りますと、そのスライドの構成をねデザインを考えてくださいと、でテーマは自治体における業務改革の推進についてですと、で聞いてる人は業務改革についての知識はあまりない人たちですと、であの他の団体の取り組みの事例なんかを入れる場合の例は、あの聞いてる人にとって身近な内容にしてください、でスライドは4枚程度にしてください、こういうふうにね具体的にやると非常にそのいいものが出てきた。
なるほど、これあの先生 AI だからじゃなくても対人でもこういうふうに説明してくださるとスッと答えが出ますよね。
いやいやいや、おっしゃるおっしゃる通りですね
今そう思いながら聞いておりました。
あ、これね、だから上司が部下にあの業務発注するときにも使えるってことですねあ、それはね私気がつかなかったな、私も気をつけないと、ね、そうそうそうそう、そう具体的ですよね。
どうしても1から10まで人に説明するのめんどくさくって端折ってパパッと思ったこと言ってしまいがちですけど、ここまで説明してくれると
確かにね
分かりやすいですね。
あ、それでね、そういう意味で言うとね、確かにこれ AI 活用事例集ってなってるけど、上司のあれやね命令 あのお願いする時のマニュアルでもう一つねご紹介しますとね、
はい、
あなたは県庁職員です、
はい、
次の条件で作文してくださいと、
はい、
でまず条件300文字程度、
はい、
それからあの市町村の DX 担当者宛てですよと、
はい、
それで内容は、昨年度は行政手続きオンライン化の支援に取り組みましたが、今年度はより詳細な業務分析を行ってデジタルツールを実際に使った、うん、業務効率化をしていきたいんですということで、条件を入れて、で目的は市町村の DX 担当者が集まる会議での冒頭の挨拶文を作ってくださいと、うん、確かにね
分かりやすい
300字って言ってるし、
はい、
そういうふうにすると素晴らしいことが出てくるんだけど、
そうですよね、
それ AI に限らないですね、
限らないですね
人に、いやこれね実は今度ね国防博樹さんがソフトバンクホークスの監督になられるんですね、
はい、
和歌山出身で、
はい、
和歌山の砂山小学校、清和中学校、清林高校、生っ粋の和歌山っ子なんですけど、私はたまたまお母さんが、国分さんのお母さんが応援団の一人で、
周平さんの応援団の、
応援団の一人で ねずっと仲良くしてて、うん、ご本人ともずっと親しくさせていただいて、彼が国母杯っていうね、
はい、
和歌山市の小学校の野球チームの年間チャンピオンを決める国母杯をいつも11月の末にしてたんですよ。それももう20回なんですけど、2回目からずっと、あの 顔出してたん。
20回ってことで20年ってことですね。
すごい、すごいんですよ。で対談したんですね、県の広報誌で。で2軍の監督2年やられて、まあ1軍の監督になられたんですけど、彼が言ってましたね、指示の仕方は具体的にするんだと。それで、例えばですね、まあロッカールームがあるじゃないですか、
はい、
ロッカールームをきれいにしなさいっていう指示はしない、みんなそれぞれきれいが違うから、
はい、はいはいはい。
それできれいに整ったロッカールームの写真を貼って、このようにきれいにしてくださいって言うんですって。わかりやすいですね、
はい、
そういうことなんですよ。
なるほど。
それで例えば練習もね、全力で走れとは言わない、
はい、
全力で走れったってわからない、何が全力か、
はい、
だから 100m を15秒で、3回走りなさいとか、
はい、数字を入れるんですよね、
数字を入れ
る、にね、
20秒以内で5回走れとか、もう誰もが誤解の余地のないような具体的な指示を出すんだそうです。つながりますよね。
そうですね。そして今子育てにもつながってるなと思いました。
あ、そう、
今全力で一生懸命やりなさいって言っても確かにね、子供の一生懸命はよくわからないし、
わからない、
そう本当ですね。
片付けなさいって言われると何をどう片付けたらいい、で、まあ、模範を示してこのように片付けなさい、それは大人の二軍の選手を相手にもそうしてきたと。
はい、
わからないんやと。
うーん、
なるほど。これはね、私もね、やっぱりね、上司は思いつきでものを言うっていうことでもよくないんだけど、まあこれで分かってくれるだろうと自分のこうね
思います。
言葉に全部に表さないんですよね。でも当然思い違いがあるんですよ、
はい、
でこっちはちゃんと説明してこないから違うものが出てきた時に、文句言えないですよね。そうか、俺の指示の仕方が悪かった。だから今それは AI も人間も確かに一緒ですね。子育ても、選挙運動もそうかもしれませんね。
全部つながっていますね。
全部つながっていますね。具体的に分かりやすく。
AI にこれ指示を出すことによって皆さん人間関係もうまくいくかもしれませんね。
そうですね。AI のマニュアルをみんな徹底的に学べば県庁の風通しが良くなるかもしれませんね。これは今日はいいこと、いや宮内さんに教えてもらったわ。僕ね、本当 AI の利用ガイドラインと思ってこれ見てて、はい、だけど、その自分も使えると、人に対してその、ね、なんかをねお願いするときに使えますね、
はい、
これはいいことだから、
まあ、勉強になりますね。
だから生成 AI と超えて共存していくってことですね。
まさにそういうことですね。
まさに共存共栄ですね、
はい、また今日学びがありました。
いや、私も学びました。ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。